こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。さあ今日は西宮県税事務所自動車税課の税務専門員布村美穂さん、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきまして、野々村税務専門員からは自動車税種別割の納期内納付のお願いとお知らせについて、石田室長からは兵庫防災ネットスマートフォンアプリ版について紹介していただきます。野々村さん、そして石田さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
野々村さん、今日は桜 FM に初めてのご出演というふうに伺いましたので、これまでのご経歴ですとか、今のお仕事について教えてもらっていいですか？
はい、この4月から西宮県税事務所に配属されました野々村と申します。入庁以来様々なお仕事にを経験させていただいてきましたけれども、はい、一番長いのがこの県税事務所になりまして、今年でトータル15年目になります。
そんなに、
はい、来庁者の方も多い事務所で、とてもあの活気のある職場になっています。
はい、ありがとうございます。では実際にその税について教えていただくんですが、税金を扱う機関には県税事務所の他に税務署、それから市役所とありますけれども、どう違うんでしょうか？
はい、国税を扱うのが税務署、地方税を扱うのが県税事務所と市役所になります。県税事務所では自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税、法人事業税など12税目を扱っています。はい、一般の方に西宮県税事務所は尼崎市、西宮市、芦屋市が主管の所管区域となりまして、総勢約90名の職員が事務処理を行っています。
90名もいらっしゃるんですね。
一般の方に最も馴染みが深いのは、はい、この自動車税種別割かと思います。
はい、
以前は自動車税という名称でしたが、令和元年10月1日から自動車税種別割に名称変更されています。
なるほど。この自動車税種別割はどなたがお納めになるんですか？
自動車税種別割はその年の4月1日現在、はい、1日現在に自動車を所有している方にかかります。
はい、自動車税種別割は、いつ納めるんでしょうか？
今年度は5月1日の木曜日付で納税通知書を全県一斉に発送しましたので、もうすでにお手元に届いているかとは思いますが、こちらの納期限は6月2日の月曜日となります。
もう迫ってきていますよね。
そうですね。
ね、自動車税種別割なんですが、じゃあどこで納めることができますか？
金融機関、郵便局、県税事務所などの窓口で納付できます。またコンビニでは土日を含め24時間いつでも納税ができます。クレジットカードやスマートフォン決済アプリなど、外出されなくても自宅にいながらにして納税できる手段も増えています。令和5年から地方税統一 QR コードが導入されましたので、今までよりも納付できる金融機関が大幅に増え、地方税の納付がよりしやすくなりました。
とても便利になりましたよね。障害者の方への減免制度もあると伺っておりますが、
はい、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方に対する自動車税種別割の減免制度があります。減免申請をしていただくには、障害の等級や車の使用状況など一定の条件があります。また減免額にも一定の限度額があります。ご申請いただく前に必ず県税事務所にご連絡をお願いいたします。
はい、
県税事務所へお電話をいただく際には、あらかじめ手帳と車検証を手元にご用意していただくと、お話がスムーズに進みます。減免申請は納期限と同じ6月2日月曜日まで受け付けています。またそれ以降に新たに手帳の交付を受けられた方も随時受け付けています。 ただしその場合は月割りでの減免となります。
はい、ご相談ねまずしていただいたらいいですよね。はい、自動車税種別割りでお問い合わせなどもたくさんあると思うんですが、はい、よくある質問はどんなことでしょうか。
主なものは次の4点になります。1つ目は自動車税種別割りの納税通知書が届いていないというものです。うん、住民票を移しても車検証の住所は変わりませんので、管轄の運輸支局等で車検証の住所を変更してください。郵便局に転送届を出されていても転送期間の1年を経過していると納税通知書が届かないことがあります。まだお手元に納税通知が届いていない方は郵便局から返礼になっている納税通知書を確認し再度送付させていただきますので、すぐに県税事務所にお電話ください。住所が変わられた場合やマンションの等室番号など住所に付記が必要な場合は、郵便物が県税事務所に戻ってくる可能性があります。毎年2500通ほどの納税通知書が事務所に戻ってきていますので、
そんなに
お心当たりのある方は県税事務所までお問い合わせをお願いいたします。2つ目は手放した自動車の納税通知書が届いたというものです。3月末までに廃車をしたり売り払ったはずの自動車の納税通知書が来たというお問い合わせがよくあります。納税通知書が届いたということは4月1日現在では運輸支局で抹消登録や名義変更登録ができていなかったということになります。自動車税種別割は4月1日の所有者に課税されますので、3月31日までに抹消や移転の登録が行われていないと元の所有者に課税されてされます。詳しくは自動車業者さんになどにお確かめください。
そうですね、
はい、これらの手続きをする場所ですが、神戸ナンバーを管轄する運輸支局等は神戸市東灘区大崎浜にあります兵庫陸運部となります。3つ目は壊れて動かなくなっている自動車に税金がかかっているというものです。わ
ー、これは困りますね。
抹消の登録をすれば翌月から税金がかかりませんので、1日も早く管轄の運輸支局等で抹消の登録を行ってください。最後の4つ目は届いた納税通知書の住所が前のままになっているというものです。今後納税通知書が届かないということになってはいけませんので、新しい住所をご連絡いただきますようお願いします。兵庫県のホームページから住所変更の手続きができます。また納税通知書に住所変更届の用紙を同封していますので、そちらに記入して封筒型に貼り合わせてご返送いただくか、電話でご連絡をいただいても構いません。なお県税事務所にご連絡いただくだけでなく、管轄の運輸支局等で車検証の住所の変更登録も必要です。自動車業者さんに依頼するなどして運輸支局での手続きも合わせてお願いいたします。
それと昨年から地方税統一 QR コードというのが導入されて、この納付の方法も選択肢が広がりましたよね。そのあたりも詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。
出先や自宅からでも納税できるクレジット納税、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介いたします。まずクレジット納税ですが、パソコンやスマートフォンからインターネットを通じてご利用いただく納付方法になります。お手元にお送りした自動車税種別割の納税通知書とクレジットカードをご用意いただき、地方税お支払いサイトという専用サイトから納付書の表面に印字している地方税統一 QR コードを読み取って納付手続きをしてください。なおこちらは1件の納付につき税額に応じてシステム利用料が別途必要となります。次にスマートフォン決済アプリですが、従来通りのコンビニ収納用バーコードを読み込んでご利用いただける PayB、PayPay、LINEPay と合わせて地方統一 QR コードをと地方すいません地方税統一 QR コードを利用して、その他のスマホ決済アプリでの納付が可能となりました。アプリをダウンロードして利用登録をしておいてください。
はい、
最後にインターネットバンキングですが、事前に金融機関に申し込みをしてインターネットバンキング利用の契約をしておくことが必要です。申し込みや操作方法などは金融機関へお尋ねください。 クレジット納税、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介しましたが、従来からありますコンビニエンスストア、金融機関や県税事務所の窓口での納付からもお選びいただくことができます。詳しい説明や注意事項などは兵庫県ホームページに掲載しておりますので、ご利用の際はそちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。
まあ、いろいろと家にいても外出先からでも納付できるっていうのは本当に便利になりましたよね。お忙しい方たちにとってもね、ちょっと家が出にくいっていう方たちもありますもんね。ぜひ利用してほしいです。では野々村さん、最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
自動車税種別割は県民の皆様の暮らしに必要な様々な施策を行うための貴重な財源となっています。納期限である6月2日月曜日までに必ず納めてください。納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。野々村さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では石田室長にお願いいたします。
はい、皆様は兵庫防災ネットはご存知でしょうか。
はい、
兵庫防災ネットとは災害発生などの緊急時に気象情報や避難情報をいち早く県民の皆様に発信するサービスで、スマートフォンをお持ちの方はアプリ版を簡単にダウンロードしていただけます。このアプリで例えば住んでいる地域などを登録していただくと、その地域の避難に関する情報、地震や津波などの気象情報が自動で通知されるという便利な機能があります。
このプッシュ通知機能っていうのを登録しておくととても便利ですよね。
はい、
他にはどんな便利な機能があるんでしょうか。
はい、いろいろな機能があるのですが、
はい、
今日はこのうち3点をご紹介します。
お願いします。
はい、一つ目はマイ避難カード機能です。自分の命は自分で守るためにも、普段から災害別の危険性を知り、どのような避難行動をどのタイミングで取ればよいのか、逃げ時を考え避難場所を調べておくことはとても重要です。アプリのマイ避難カード機能で登録しておくと、登録した気象情報等が発令された場合にお手持ちのスマートフォンにプッシュ通知があります。
このマイ避難カードを作成するために、家族ですとか近所の方々とこの災害が起きた時のことを話し合っていただくっていうのも、災害に備えるいい機会なんではないでしょうかね。はい、
も
う
まさに久保さんのおっしゃる通り、ぜひ周りの方々とお話しいただく機会にしていただければと思います。うん、2つ目は防災リンク集です。防災関連情報リンクがありまして、 CG ハザードマップや河川水位情報などにアクセスすることができます。例えば河川水位情報では、河川監視カメラで撮影した河川の最新の様子をチェックすることができますので、大雨の川の様子が心配な時などにも役立てていただけます。
なんか危険な時ほどなんかこう川を見に行ってとかって
そうなんです
ね、ニュースになりますので、はい、ぜひこの CG ハザードマップご活用いただきたいですよね。
はい、安全な場所からご確認ください。はい、3つ目は多言語対応です。日本語や英語だけでなく、中国語や韓国語なども選択できるほか、音声読み上げ機能ピクトグラムを使用して、外国人や高齢者の方を含め多くの方に防災情報を提供します。近年、急な大雨や台風による被害が全国各地で発生しています。兵庫防災ネットのアプリをぜひダウンロードしていただき、災害に対する備えに向けて一歩踏み出していただいてはいかがでしょうか。アプリはお手持ちのスマートフォンで兵庫防災ネットと検索していただくことで、インストールに向けたご利用方法をご覧いただけます。操作やアプリのダウンロードについて何かわからないことがあれば、 兵庫防災ネットサポートセンターにお電話でお問い合わせください。電話番号は 078-362-9811 です。
はい、お電話番号 078-362-9811 番です。このいつ発生するかわからない災害にね、備えていただく一つの方法としまして、兵庫防災ネットをぜひぜひご活用いただきたいです。それとですね、兵庫楽市楽座 の阪神南ナイトマーケットは5月18日で終了したんでしたっけ。
はい、阪神南ナイトマーケットはこの前の日曜日まででしたけれども、はい、引き続き万博期間中の土日の夕方4時から9時までは兵庫楽市楽座を毎週開催しています。
毎週開催なんですね。
はい、
いや、先月お知らせいただいたところなんですが、もう一度教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、改めまして兵庫楽市楽座とは、兵庫五国の地域産品や人気ソウルフードなどの出店、各地域のプレイヤーによるステージなどを期間ごとに10の地域が入れ替わりでいろんなイベントを展開します。尼崎市船出にあります万博の尼崎パーク&ライド駐車場の隣接地にて開催しています。会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽市楽座だけ楽しみたいという方用の駐車場も300台ご用意しています。
300台ですね。
はい、さらに阪神尼崎駅から直行バスも運行しています。入場無料、専用駐車場なども無料なんです。詳しくは兵庫楽市楽座で検索してみてください。
この専用駐車場が無料っていうのは皆さん嬉しいんじゃないですかね。
はい、直行バスも無料ですので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。ぜひぜひ、
ね、で私もインスタグラムとか X で、はい、この兵庫楽市楽座の情報を見ましたけど、すごく盛り上がってますよね。
ありがとうございます。
すごいなと思って、ね、コンサートみたいなものもありましたよね。
いろんなステージもやっています。
はい、これからもたくさんの情報を教えてください。今日は西宮県税事務所から野々村税務専門員に、そして阪神南県民センター県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。